石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、 KDDI と沖縄セルラーがポボについて9月14日から 5G サービスの提供を開始するという発表を行いました。ポボに関してはサービス開始当初は 4G だけというところで、まあようやっと 5G 対応になったというところですが、注目なのは9月14日という日程なのかなというところです。すで、はい、にね、まあ、UQ は 5G 対応しているということもありますし、別会社でありますけども JCOM も 5G 対応しているという中で、なんで9月14日なんだというところがちょっとね、一部の間ではこれは匂わせなんじゃないかというふうにも言われています。要は業界的に、まあ例年のね、あの流れを組むと、9月14日ってアップルが iPhone の新製品発表会するような時期だったりもするので、はい、あえてそこにぶつけてきたんじゃないのかなという気もしております。だいたいアップル、まあ去年はちょっとねイレギュラーでしたけども、9月の第2週ぐらいに発表会して、まあその翌週末から iPhone 売り始めるということもあるので、9月14日が世間に注目される中、あえてポボがねそこにぶつけてきたんじゃないのかなというね、うがった見方をしたくなるというところがあります。そもそもね、あの KDDI に関して言いますと、世間にねまだ 5G 対応のタブレットがない中で 5G 対応のタブレットプランを発表して、これは何のためなんじゃいと言ったらね、結果としては iPad 向けだったということもあったりもするので、これに続く匂わせなんじゃないかなみたいなところもあったりもするのでね、実際じゃあアップルがいつ iPhone 発表するのかというところは注目なのかなというふうにも思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
サービス開始から3年ほど経った PayPay の現状とこれからの話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付けください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
PayPay、 これからのスマホ決済。 PayPay がサービスを開始してからおよそ3年、スマホ決済を行っている事業者各社は、今まで無料となっていた加盟店の手数料を有料化。 PayPay も10月から最大 1.98% の手数料がかかることになります。そのような中、PayPay は今後どのような対応をしていくのでしょうか。本日は PayPay 株式会社執行役員営業統括本部長の笠川武史さんに、マイクロソフト Teams を使用してご出演いただき、スマホ決済のこれまでとこれからについて伺っていきたいと思います。笠川さん、よろしくお願いいたします。
PayPay 笠川です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。PayPay が2018年10月からサービスを開始してもうすぐ3年が経とうとしています。その間に今証券会社ですか、銀行 PayPay ブランドで様々な金融サービスも出始めてきていて、 PayPay というブランドがかなりこう浸透してきているのかなというふうに思います。改めてまあこの3年 PayPay 事業を展開してみてのまあ感想といいますか、どんな3年だったか教えてください。
まあ一言で言うと、本当にあっという間の3年でございました。2018年からなんですけれども、我々のスマホ決済としては、まあ、割と後発な形でスタートさせていただいて、 PayPay の前身になるですね、まあ、いわゆる営業組織が活動し始めたのが2018年の4月なんですけれども、その時はもう PayPay もなくてですね、パンフレット1枚でないものを売っていたみたいな、そんな時期がありました。でそこからアプリをローンチしてキャンペーンを打って、徐々に認知度が上がって、ね、今に至るということなんですけれども、まあ、振り返っても楽しい思い出もあれば辛い思い出もあると、そんなような状況です。
計画している目標には達成しているもんなんですか？
そうですね、なんとなくそれがオーバーチーブしているような感じですかね、ペースとしては。
で実際まあ PayPay 始めたものの外的要因というか、はい、まあ、その国の後押しもあれば、一方でスマホ決済こんなに増えたのかっていう感じもあったりもしますけど、その辺の外的要因をどう見てますかね？
政府が掲げるキャッシュレスビジョンもありますので、まあ、外的要因としてはそのキャッシュレスに舵を切るんだというところが後押しになっているのは事実です。昨年の消費者還元キャンペーン、こちらもですね、非常に後押しになっているのは事実なんですけれども、ご存知の通りというか、日本においてはですね、まだまだその現金に対する信頼度というか、現金にこだわりをお持ちの方々がたくさんいらっしゃいますので、そのあたりをですね、徐々にそのスマホ決済キャッシュレスの安心さだったりとか手軽さみたいなものを、もっともっとそれこそ政府と一緒になってですね、浸透させていきたいなというふうに考えております。
だいぶキャッシュレスといいますか、 PayPay で使える場面も増えてきた感じがして、実際ユーザーとしてまあ街中でまあいろんなところでまあお金払う機会が多いんですけども、その中でやっぱり PayPay って使えるお店が圧倒的に多いなという印象があります。まあ、よく言われているのが、まあ、全国に営業拠点があって、まあ、数千人規模で営業しているみたいな話もありますけども、実際やはりそういった足で稼いで加盟店増やしているという感じなんですか？
おっしゃる通りです。まだまだ我々は全国に今20拠点ほど物理的な拠点を設けて、営業マンをそこに常駐させてやってるんですけれども、やはり足で稼いで実際にお会いをして説明をして、その導入までサポートする、これをですね、我々実は大事にしておりまして、いくらやっぱりネットでもオンラインで加盟することはもちろんできるんですけれども、やはりそのご説明をして顔見知りになって、一緒になってその商売を大きくしていくみたいなことをですね、非常に大事にしているものですから、引き続きこのようなスタイルっていうのは継続していきたいなと思っております。
本当にこう QR コード決済なんかね、スマートなイメージはあるんですけど、まあ導入するまでは結構アナログというか、なんか汗かいて足で稼いでんなっていう感じなんですかね。
そうですね、アナログですそこは。
これ PayPay の場合、まあ、地方自治体とも結構積極的にキャンペーン等を展開してますが、そもそもこう地方自治体とまあ組んでああいったキャンペーンする理由ってどこにあるんですかね？
まずはですね、今全国で234自治体さんともすでにキャンペーンを行っておるんですけれども、それの前身になったのがですね、ある自治体さんなんですけれども、いわゆるシャッター商店街のような商店街に活気を取り戻したいんだという、まあ、リクエストがございまして、テスト的にですね、その自治体さんの費用を預かりさせていただいて、そのあたりでキャンペーンを組みました。そしたらやはりそのこれまで来店のなかったお店にしっかりとその PayPay ユーザーさんが行くことによってですね、活気が取り戻せたと。あとまあユーザーさんもその時は確か 20% 還元キャンペーンというようなことだったので、非常に喜んでいただいてですね、次もまたやってよなんていう話が一番最初に行った自治体キャンペーンでした。その後そのコロナが始まったりとか、国のその予算だったりとかがですね、世の中がものすごく変わりました。でその中で各自治体さんが目的はさっきと一緒です、消費の還元と地域のお店さんの活性化、これを自治体としてサポートしたいんだと。ついてはPayPay のその仕組みを使うことはできないかという相談がですね、まあ、冗談抜きで殺到いたしまして、我々の各先ほど申し上げた拠点からですね、市役所にご訪問させていただいて、まあ、中にはですね、市の職員さんと一緒にこう今度キャンペーンやるんで PayPay 加入しましょうなんていう営業も一緒に回ってくれたりだったりとか、非常にですね、いい取り組みができてるなというふうに考えております。
これ従来だと地域限定のなんか商品券とかいうのを配ってやってたようなことが、まあ、PayPay に置き換わってるっていうイメージでいいんですかね？
そうですね、 一つ課題を申し上げるとすると、やはり PayPay の場合はスマートフォンの決済になりますので、スマートフォンをお持ちでない例えばご高齢のお客様だったりとかは享受できないわけですよね。そのあたりで自治体さんの中では不平等になってしまうというようなお声もあったりは正直しております。まあ、そういう時にはですね、例えば我々のそのスマートフォン決済のキャンペーンと合わせて商品券もやったらいかがですかと、そうすればカバレッジが上がりますよねというようなご案内をさせていただいております。
それでまあぜひソフトバンクショップに行ってスマートフォン買ってくださいっていうのもあったりするんですかね。
買ってくださいとは我々は申し訳ないんですけれども、はい、ソフトバンクのお店と連携をしまして、先ほどのそのご高齢者の方々に対してスマホ教室というかペイペイ教室なんかもですね、実際やっております。でその結果本当びっくりしたんですけれども、山形県の酒田市だったと記憶してるんですけれども、お年寄りのユーザーさんでセブンイレブンに行列ができたんですね。これはセブンイレブンの ATM からペイペイにチャージするための列ができたというのが、新聞にも出てたんですけれども、我々の弱点というか課題として、やはりそのスマホをお持ちでないだったりとか、スマホの操作が苦手なお年寄りの皆様にペイペイをどうやって使っていただくかっていうのが非常に課題になってました。ここはやっぱり先ほどのソフトバンクショップだったりとか、酒田市の場合は市の皆様が協力していただいて操作をご説明していただいたりとかもしていただきましたんで、自治体さんと本当に一体になっていろんなことができてるなというふうに思っております。
ペイペイでいうと意外とそのリアルだけじゃなくてネットの決済とも相性がいいといいますか、デリバリー系とかも決済ではペイペイが選べるようになっていて決済できるという感じになってますけど、やはりその辺のオンラインサービスとの決済っていうのもこれからまだまだ伸びていきそうな感じですよね。
おっしゃる通りです。ペイペイももともとはですね、オフライン本当のお店ですね、リアルのお店ばかり営業してたんですけれども、ここ1年半ぐらいですかね、ペイペイモールだったりとかヤフーショッピングだったりとか、当然なんですけれども、その他のいわゆるカートの事業者様と一緒になってですね、オンラインの各ショップの決済手段の一つとしてですね、ペイペイもかなり進行してきておりますので、ただとはいえまだまだあまたございますので、これは今後着実にネットワークを拡大していきたいなというふうに思っている次第でございます。
でユーザーからするとね、残高があってね、その場で落ちるっていうところの安心感というかね、すぐ決済されるっていうところもあるので、まだまだ普及するかなという感じはしますよね。あとPayPayですごいなと思ったのが、セブンイレブンと組んだのは結構大きいなと思っていて、セブンイレブンアプリの中に決済手段としてPayPayが入ってる、あの辺やはりPayPayとしては大きかったですかね。
非常に大きいというふうに思っております。大きいというのはですね、一つの成功事例という意味合いでものすごく大きいなというふうに思っております。今まさにですね、アプリ連携っていういわゆるそのサービスですね、これをいろいろな企業様に対してご提案を開始しております。特に2つのアプリですね、 PayPay と企業様のアプリ、これをユーザーさんは2つ立ち上げないで済む、セブンイレブンさんの場合は2つのポイントを、セブンイレブンさんのポイント、PayPayのボーナス、これを同時に享受できるということが非常に魅力的だというふうに、ユーザー様からの評価としてはいただいております。でかつアプリを連携することによって新規のユーザー様をですね、獲得しやすくなる効果があるのかなというふうに考えておりまして、やはり我々もセブンイレブンさんもそうなんですけれども、そこで新規ユーザーがですね、グイッとやっぱり上がりました。これが非常に大きな効果だというふうに思っております。
だからセブンイレブン行ったら必ずセブンイレブンアプリを起動して決済しないといろいろ得にならないんだけど、ついつい忘れてペイペイアプリ起動して決済しちゃうってこともたまにあるので
ぜひセブンイレブンさん行った時はセブンアプリからやっていただけると思います。
ね、そこさえ気をつけなきゃいけないっていうところですよね。はい、っていう中でペイペイが10月から手数料を有料化するという話になっています。CM を打っていて、手数料に関しては 1.98% で、PayPay マイストアのライトプランというのに加入すると 1.6% になるというところです。改めてその決済手数料の有料化について教えていただけますか。
今回の有料化、2021年の10月からというものは、そもそも3年前からこのような形でですね、ご案内をさせていただいておりました。で、私どもとしましてもですね、やはり無料で続けられればそれがまあ一番いいことではあるのは当然なんですけれども、やっぱり我々もその事業を拡大してもっともっといいサービスを作っていくにおいてはですね、ここをいわゆるフラットにまで持っていく必要がございました、事業として。ですので今回のこの 1.6、1.98 っていうのは、いろんな検討、いろんな研究、それから他社さんの研究ですね、あとは国際的な研究、こういったものをですね、長い時間かけて決定してまいりました。ですのでもしかしたらその手数料が発生するならもう PayPay はやめるよとおっしゃられる加盟店様もですね、中にはいらっしゃるかもしれないんですけれども、それが極力少なくなるようなサービス設定だったりとか料金設定をしたつもりでございますので、ぜひですね、引き続きこの PayPay もっともっと進化してまいりますので、ご活用いただきたいなというふうに思っております。
そんな中で、まあね、今回まあ2つのまあ両立が存在する中で、まあ、1.6 になるという PayPay マイストアという機能があるかと思うんですけども、はい、こちらというのはどういった店舗向けの機能になるんでしょうかね。
PayPay マイストアというものは、いわゆる CRM の機能でございます。今しきりに我々頑張ってご案内している PayPay クーポン、加盟店様が自ら設定をできて自らお客様を集客できるような機能、これを活用するためには PayPay マイストア、いわゆるベースの機能ですね、はい、こちらに加入していただく必要がございます。マイストア自体はですね、クーポンですとか今期中には電子スタンプカード、こういったものもどんどん出していくんですけれども、先だっての発表会の時に弊社の副社長の馬場からあった通りですね、さらに今後は福利厚生の機能を載せていったりですとか、あとはその勤怠管理ですとか、いわゆる加盟店様、それも中小加盟店様が自ら開発するにはちょっとコストがかかってしまう、他のサービスを導入するよりももっと安い価格で、そういったものをですね、実現させたく PayPay マイストアというものを今回準備させていただいております。
結構こっちの方が儲かるかなっていう感じなんですかね。
儲かる儲からないでいうと、はい、先ほどギリギリって申し上げました、はい、これは決済だけ単体で考えると、はい、もうギリギリもしくはまだ浮かばないかなっていうぐらいの水準で値決めをさせていただいております。
はい、
で、PayPay マイストアですとか、うん、これから今検討しているいろんな金融の例えばサービスですとか、はい、こういったものがですね、PayPay 決済というプラットフォームの上にサービスとしてこう乗っかってくることで、うん、まあ、言葉が適当ではないかもしれませんけど、儲かる道筋っていうのができてくるのかなというふうに思っております。うん、まあ、これも全てですね、結果その加盟店様またはユーザー様、こちらの方々がメリットを享受できる、そういったサービスじゃないと我々もやっぱり儲かりませんので、うん、そういったところをですね、意識して商品設計だったりとか新商品のリリースだったりとか、そういったものっていうのはやっていきたいなというふうに思っております。
お店からすると、まあ、PayPay 導入することによって、確かにまあ決済されるごとにまあ 1.数%払わなきゃいけないけども、それ以上にお客さんがいっぱい来てくれる機能が提供されるようになると。で、マイストアでお客さんの接点としてクーポン配ったりとか、会員証機能でまあ何回来たらただできますよとかってあったりする一方で、そういったお店を管理する機能も提供されていくというところでの、まあ、集客ツールと店舗運営ツールとして進化していく一方で、PayPay アプリ、ユーザーが使うアプリに関しては、まあ、いろんな金融機能が乗ってきたりとか、まあ、クーポンもらえたりとか、まあ、どんどんまあいろんな機能が追加されてスーパーアプリ化していくというところでの、まあ、日本で動いていくっていう感じなんですよね。
おっしゃる通りです
ね。おそらく PayPay が今戦おうとしているのは、まあ、この間の発表会の資料でもありましたけど、リクルートとか食べログとか、なんかあの辺の店舗管理ツールをの市場を取っていきたいんだろうなっていう気がしますね。
そうですね、まあ、今おっしゃられた会社様のサービスもかなり、まあ、料金体系とかサービス体系っていうのは研究させていただいております。で、まあ、まだまだ我々のサービスっていうのはそこまでに至るものでは今のところはないというふうなことも自覚はしております。 ただしマイルストーンをしっかりと組んでそれに着実に向けて開発も進めていけばですね、必ず石川さんが今おっしゃったスーパーアプリの方向にどんどんどんどん近づくだろうなというふうに確信しておりますので、ぜひここはですね、町の加盟店さんと一緒にこのペイペイマイストアを育てるというようなつもりでやっていきたいなというふうに思っております。
ですよね。でしかもそのまあね、そのキャッシュレスでいうとね、クレジットカードも当然あるし、あと非接触系のまあサービスもある中で、顧客接点っていうところでいうとやっぱり QR コードのアプリは強くて、まあ、アプリを起動して画面見てクーポンあるかなとか残高どれだけ増えたかなっていうのをチェックするっていうところの強みもあるでしょうし、まあ、店舗側からしてもそういったお客さんに対してクーポンを飛ばせるとかっていうところの接点もあったりもするので、結構キャッシュレスでいうと QR コード決済ってめちゃめちゃ有望なんじゃないのかなと個人的には思っているんですけどそれで正しいですかね。
我々が言ったら変ですけども、まさにその通りだと思っていまして、ものすごく有望だと思います。いわゆるただのやっぱり決済ではないんですね、我々が考えているのは、うん、マーケティングツールでありスーパーアプリである。で今石川さんおっしゃってたように、例えばあるお店で PayPay をこれまで使っておられない PayPay ユーザーさんだけにクーポンをプッシュしたりだとか、うん、半年前は使ってくれたのに最近来てないなっていう方にプッシュしてみたりだったりとか、まあ、常連さんを狙ってのプッシュだったりとか、そういったことができるようになりますので、より売りたいものを売りたい人に売りたいタイミングで売れる確率がどんどんどんどん上がってくるんだろうなというふうに思っております。それをもっとこう精度を上げて、それが当たり前になってくれば、必ずこの商品サービスっていうのは受け入れられて大きなビジネスになるのかなというふうに考えております。
ね、だって美容院とかね、それこそあんまり来てないお客さんにじゃあハガキを送ってみたりとか、そういったね手間とコストをかけてるんであれば、まあこういったね QR コード決済アプリに通して通知を送ることも可能になるでしょうし、そこまでお店使いこなせないよっていう人向けに、おそらく全国のね営業の人たちが多分いろいろと教えてくれるんだろうなって感じもあるので、はい、QR コード決済、まあ、特に PayPay に関して言うとまだまだ可能性はあるのかなという気がしますね。
はい、
これはまあ先日ペイペイね手数料の有料化発表しましたけども、一方で楽天ペイがまあ新規のお店に限って1年間無料、8月30日には KDDI が au ペイを新規だけじゃなくて既存のお店も1年間無料にするという発表をしましたが、これを受けてペイペイどうされますかね。
まあ、ある程度は予想していたことではありますが、しかしですね、我々が例えば楽天さんだったりとか au さんのようにですね、発表した手数料をまたゼロにしますということは考えておりません。なぜかというとですね、結局はお客様がユーザー様が導入しているお店に行って決済をしていただかないと、無料だろうがそれってあまり価値のないものなんだろうなというふうに思っております。でおかげさまでですね、PayPay この間の発表会でも弊社の中山の方からですね報告があった通り、決済ってとかくその決済高だったりとかで評価だったりとか発表されるんですけれども、実はどれだけ浸透されてるかっていうのって決済回数だと我々はずっと言い続けています。ですのでこう日常使いのお店、スーパーマーケットさんだったりとかコンビニエンスストアだったりさんだったりとかからどんどんどんどん提案をしていったんですけれども、その中山の資料の中ではですね、昨年度のスマホ決済の国内の決済回数が約27億ございました。そのうち PayPay が18億回、これはポーションでいうと約 70% に近い 66% ということになりますので、やはり使える場所、使える人、使うユーザー、これがあって初めて加盟店様で決済が生まれてくるということになるかと思いますので、今我々のこの実績から考えると、仮に au さん楽天さんが 0% でこれを続けたとしてもですね、今のところは大きな脅威とは思わずにですね、一度決めたことに邁進してまいる所存でございます。
松尾さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
はい、私は別にこの
手数料に関して言うと、こういったそのスマホ決済以外も含めてなんですけれども、無料って魅力的だけど決して健全とは思ってないんですよね。やっぱどこかでビジネスですから何かしらの影響は絶対出るなというのは思っていて、でそういったものを見ながらユーザー目線で言うと本当に大丈夫かなって思っちゃう部分も多分世の中の人の中にはあったと思うんですよ。ただ実際にこうやって有料化っていうのが来た時に、本当の意味でその生活インフラに入り込んだもん勝ちというか、そのユーザーにとってもうペイペイなくてはならないんだよねっていうふうに思ってくれてるのであれば、別に何をしようともペイペイ使い続けるユーザーさんっていうのはずっといると思うので、この先どのように動いていくのかなっていうのがちょっと見ものだなとも思いましたし、あと私唐揚げが好きでよく唐揚げ屋さん行くんですけど、現金限りだったものがなんかある日突然ペイ払いか現金かになってて、ああ来たなって思ったんですよ。だからこの先そのお店もどうなっていくのかなって、ちょっと個人的に見守っていきたいなという感じです ね。
だからその唐揚げ屋さんでペイペイがなくなるのか、
そうどういう判断をされるのかな、
仕事持ったらちょっと嫌な顔されるのかね、だからそれを超えるね 1.何%払ってもいいと思えるものをペイペイがね唐揚げ屋さんに提供できるかどうかっていうところですよね。
はい、
最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。
ペイペイはですね、もう今回有料化ということで、舵を切るわけなんですけれども、その他の営みだったりとか一切変わらずに、ますます手を緩めずにですね、まあ、営業活動もそうですしキャンペーンもそうです、どんどんこのペイペイというもの、キャッシュレスというものをですね、この日本に浸透させていきたいと頑張ってまいりますので、ぜひ引き続きですね応援をお願いしたいなと思います。
本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。本日のゲストはペイペイの笠川武さんでした。以上特集ペイペイこれからのスマホ決済でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
片手で使えるコンパクトなスマホ ZenFone8 を発売した ASUS さんにお越しいただきます。
なおこの番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。マナオク。